はい、お疲れ様です。中本です。今日はですね、また対談を、お届けをしていこうと思うんですけども、今日ちょっとお呼びしているのはですね、僕の、スクールというかコンサル生のですね、佐藤さんにお越しいただいております。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そっか、佐藤さんって何人かいるから、佐藤まさしこさんね。
はい、
まさしこさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっとじゃあまず佐藤さんがどんな人かっていうので軽くね、自己紹介。
軽く、
ちょっとね、僕の方からちょっとまず言っとくと、佐藤さんはね、僕の生徒さんたくさんいますけど、生徒さんの中でも、まあ一番喋ります。ダントツで喋ります。はい。もうとにかく、マシンガンのように喋ってくれるんで、まあ僕は楽なんですけど、ちょっとね、時折ブレーキをかけないと、まあね、佐藤さんね。
はい、よろしくお願いします。
いつまでも喋り続ける
からね。そうですね。はい。
うん。もう喋らないと死ぬぐらいな感じだもんね。
死にますね。マグロみたいな、泳いでないと死んでしまう。
マグロみたいな。
はい。
はい、ということで、まあそんな佐藤さんと、まあ今日は、まああんまり、なんか、テーマ決めてとかじゃなくて、もうちょっとフリーでね、佐藤さんとこうトークしていくみたいな、そういう感じで進めていきたいんですけど、ちょっとまあ、聞いてる方に、どんな方かっていうのをちょっと、紹介したいんで、簡単にちょっと自己紹介をお願いします。
はい。はい、ですね、群馬県に住んでます。佐藤雅彦、40代です。
40代。はい。
はい。で、ですね、まあ、輸出をしようと思ったきっかけっていろいろ、これこそ本当話すと長くなっちゃうんで、
うん、
まあ、いろいろ、会社員として感じたこと、あったこと、などなどあってですね。
はいはい。
やっぱり移植っていくためには、まあ、いろいろやってきたけれども、輸出だろうっていうのと、
うんうん、
あと、取り扱うものも、まあ、いろいろ、まあ、実際売れるんですけど、
うんうん、
まあ、ほぼ何でも売れちゃうと思うんですよね、
輸出。そうですね。
で、ただ、やっぱり、一生やっていこうと思うと飽きないとか、150% くらいこう、すべて突っ込めてるってことを考えたときに、
うんうん、
まあ、自分の大好きな釣りだろうと。
ああ、なるほどね。やっぱり、もう、生涯っていうかもう、長く食っていこうと思ったら、やっぱり好きなことをやる。
うん、
これですね。
で、そうですね。
それが佐藤さんにとってはまあ釣りだったと。
そうです。
いうことですね。じゃあ、
そうです。
家族構成は？
家族構成ですか？うん、ですね、今、住んでるのが、
うん、
ですね、私の父と母と、同居してまして、
うん、
で、結婚してますので、
うんうん、
私と嫁と、
うん、
あとは、娘が二人で、上の子が今、小学校2年生です。8歳。
小学校2年生、はいはい、はい、はい。
で、下の子がなんと1歳になったばっかりという。
あ、1歳成り立てほやほや。
そうですね。
へぇ、
という感じの家族構成。まあ若干今日はうるさくないですけど、うるさい犬がいって言いますけども。
なるほど。
そんな感じで暮らしてます。
で、さっきの話のサラリーマンはもう辞めてるんですね、
はい。そうですね。去年の、7月までですね。まあ、中本先生のところで勉強させてもらって、去年、もう一昨年になるのか、11月とか、
うんうん、
そのくらいからお世話になっていて、
うん、
で約半年ですかね、去年のちょうど7月に、6月末で辞めて、
うんうん、
7月から、まあ本業として輸出をやってるっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
そうか、もうそんなになっちゃう感じ、
ね、そうですね。
なるほど、なるほど。
はい、
で、まあ今はもう専業で、まあ輸出ビジネスされてるんですけど、はい、まあさっき言ったね、はい、釣りが好きだっていうことで、
はい、
釣り道具をね、まあ売られてるわけなんですけど、まあちょっとこの辺突っ込んでいくと終わんなくなっちゃう気がするけど、いや、まああえてちょっと突っ込むけど、
はい、
じゃあまあその、まあ佐藤さんにとって釣りのね、 面白さっていうか、まあ、釣りって一言言っても広いじゃない。その、はい、海釣りもあれば、まあ、川もあるし、湖もあるし、釣り方もいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ね、まあ、どういうとこが、魅力なんですかね。
うん、そうですね。まあ、きっかけはよくあるよ。父親に連れてかれたとか、そんな感じなんですけど。
ああ、子供の頃ね。
はい。
はいはいはい、
うん。で、あとはその、ブラックバスっていう、まあ、今、ちょっと外来魚みたいな扱い、
うんうんうん、
扱いになってきてっていうか、まあ、危険な生物だと、いうことで、いろいろやられてるんですけども、
うんうん
まあ、それの釣りがね、ちょうど流行った頃が子供の頃だったんですね。小学生くらいで。
ああ、はいはい。俺もそう、はい、俺もそうだな。
ああ、そうですよ。ほぼ同じ世代ですからね。
うん。43
なんで、長野さん1個下ですかね。
僕43で、この3月で44になる。
ですよね、早生まれ。
あ、じゃあ、同じぐらい
だ、ね。そうですね、ほぼ1歳違いだった時に。
あれじゃない、俺ね、やっぱ釣りはね、一番最初のあれはね、やっぱ釣り吉三平なんだよね。
ああ、もうすごい読みましたね。
釣り吉三平、ね、漫画で。
はい。はい
あれ読んで、で、小学校、まあ、中学校ぐらいかな、結構ハマったのが、ブラックバスに。
はいはいはい。
で、僕、小学校の時は広島だったんだけど、
はい、
中学は愛媛の松山だったんですよ。で、結構野池がたくさんあって、中学校の周りに。で、学校終わったら、今日、バス釣り行こうぜ、みたいな。石手川っていう結構大きい川があって、
はい、
松山に。で、
はい、
石手川ダムっていう結構まあでっかいダムがあってね、そこに親父にね、連れてってもらって、バス釣ってましたね。
うん、まあそんな、そうなんです。そういうちょうど世代ですよね。
世代だね。
はい。で、その、まあ、子供だし、自転車くらいでしか行けないし、道具もそんなにね、いっぱい持てないじゃないですか。でも、釣り吉三平を見ると、本当にバスだけじゃなくて、
うん、
こんな毎回毎回、こう、渓流釣りもあり、海釣りもあり、
うん。
うん。
そうそう。
なんか、ラジコンになんか差をつけちゃ
って。あった
岩夏に行
った
りなんかいろいろありましたよね。
ラジコンに、スプーンつけてね。
そうそうそうです。
聞かれてるんだ。スプーンつっても、ご飯とか、プリン食べるスプーンじゃなくて、はいなんとの、はい、ルアーのね、疑似餌の一種でスプーンっていうのがあって。
騙して釣る。
騙して釣るやつね。
餌ではない金属なんですよね。
うん。
うん、
あったな、ね、ラジコンで魚釣るって。
そうですか。
あれ、やってみたかったもんね。
はい。最近の、あれです、釣りの専門チャンネルとかで、いい大人が、釣り吉三平あったやろって言ってやってましたよ。
そうなんだ。
ほんと釣れてました、バスですけど。
マジで？
はい。
でも、大丈夫なのかな？ちゃんとランディングできるのかな？
最終的には船で追っかけてたような気がしますけどね。船で追いかけるみたいな。
なるほど。
いい大人が。まあ、世代ですよ。もう私と同じくらいの世代の人ですけど。
そうだね、そうだよね。
はい。はい
なるほど。
なんで、まあ、きっかけその辺で、
はいはい、
で実際には本当、近くの川くらいしかやるとこなかったり、うん、週末に父親に連れてかれてって感じだったんですけど、
うん、
まあ、その釣り吉三平とか、
うん、
あとは、ね、今と違って民放とかでも釣りの番組があったりとかして、
はいはいはいはい、
もう世界観が広がるわけですよね。
うん、
かっこいいなとか、うん、世界でやる趣味っていいなみたいな。
あれちょっと待ってよ。佐藤さんって群馬だよね。
群馬ですよ。
群馬って海あるっけ？
ないですね。
ないよね。
ただですね、うん、これが超ポジティブやなってよく言われるんですけど、
うん、
群馬県って、東京の北の方にあって内陸なんですけど、
うん、
ですね、まあ、高崎市ってとこ住んでるんですけど、
はいはいはいはい、
1時間半くらい走ると、
うん、
実は、新潟の、日本海。で、北関東道って今便利な高速道路ができて、
うん、
まあ、大洗とかですね、太平洋。ですね。にも行けるし、
はいはい、
あとは東京とか、うん、東京までちょっと遊んだりとか、
うんうん、
あとは神奈川方面とかに行こうと思っても、うん、大体2時間以内でどこでも行けるんで、海行くって言ったら、どこ行くかって悩むくらい、実はね、こう、中心、なんていうんですかね、こう、どっちにも行けるみたいな、
便利なことも
あるんです、
ね。
はい。
うちはね、まあまあ、広島、まあ、家広島なんですけど、
はい、
ね、広島からだとね、まあ、瀬戸内海近いけど、やっぱりね、結構メインなのは、山口のね、周防大島とかね、あの辺結構いろいろ釣れるんですよね。アジとかも釣れるし、
はいはいはい、
アジとかメバルとか、まあ、五目釣りするんだったら大島、そうだな。まあ、あと、タチウオとか、船で出たら、よく釣れますね。
いいですね。
そうそうそうそう。なるほど。うん、まあ、そっか、でも日本海にも太平洋側にもどっちにも行けるってことですね。
ね、
群馬だと。
うん。まあ、ちょっとね、うん、広島とかまで行っちゃうとあれなんですけど、本州で言うと、まあ、東北に行って、渓流釣りをしたり、
はいはい
は
い、
あとは琵琶湖まで行って、バス釣りをしたりって言っても、まあ、好きなことなんで、仕事終わってから寝ないで行けば朝尽くしみたいな感じで、
はいはい、
あっちこっちに行きやすいっていう、まあ、もうあれ、まあ、好きだからできちゃうっていうのはあるんですけどね。
そうだよね。あれ、なんだろう、まあこれ、ちょっと聞いてる人で釣りやらない人は、この対談何の対談なんだみたいな、釣り対談みたいになってるけど、あれ何なんだろうな、やっぱりね、魚がかかった時のね、ラインと竿から伝わる、
そうですね、
なんか、グググググっていう、なんとも言えない、感触？
そうですね。
あれが俺は、やっぱり、なんか魅力の一つだと思うんだよね。
魅力ですよね。だってこう、まあ、多分釣りってしない人からしてみると、なんかこう、浮きっていう、こうなんか、浮くやつつけて、釣れない、釣れなくて、たまにぴょこぴょこってやっても、ああ、餌取られたくらいの、しかないと思うんですよ。もっとこう、そうなんですよ。ダイレクトに釣れるものってあって、手に伝わってくるんですよね。しかも、
手にね、釣るよね。
そうです。いつ来るかわからないけど、来い来いって頭の中で、すごいイマジネーションして、ここだろうとか、こうしたら来るかなみたいな。持っている時に、こう、ググッと来るみたいな。
ね。
こう、そうですね。瞑想じゃないですけど、こう、想像力を働かせて、もう思いっきり頭を自由に使ってるところで、でも、頭の中だけじゃなくて、体にこう、生き物の感覚が来るっていう。
そうそうそうそう。
楽しい。
いや、だからね、まあ、だから、これだけの人がハマっちゃうし、
そうそう。
日本だけじゃなくて、まあ、釣りマニアっていうか、釣りファンはもう、まあ、当然のことながら、世界中にいるわけで、
いますね。
まあ、海があったら必ず釣りはあるよね。
ありますね、ありますね。
その国々にね。
あれば魚はいますからね。
魚いるもんね。で、
うん、
湖があれば、まあ、魚いるから、
いますね。
そこでも釣りはあるよね。
うん、あります、
ね。だから、そういう意味でいくと、マーケットの規模としてはめちゃくちゃでかいよね。
そうなんですよ。
その、なんつうかな、その、競技人口っていうのか知らないけど、その、やってる人の数。
多いです。結局、その、大した道具がなくても、楽しめちゃうし、でも道具があるともっと楽しいみたいな、のもありますし、あとは、その、本当私のお客さんとかでもいるんですけど、趣味とか、富豪がクルーザー乗ってやる、こう、1ヶ月かけてやるような釣りもあれば、結局、なんていうか、トーナメンターとして、スポーツ選手のように、毎週末試合があって、それで飯食ってる人たちもいれば、週末家族でね、みんなでボートにプカッと乗りながら、その実行するような釣りもあれば、あと、職業として、漁師さんとして人に魚を取って売るために、釣りを生業にしてる人もいるので、趣味だけじゃないんですよ。生活にも根ざしてるっていう。
あ、そうだ、漁師でね、ちょっと思い出したけどさ、
はい。
うちのさ、サポートスタッフの藤井さんいるじゃん。
はい、はい。
藤井正樹さん。
はい。
藤井さんのね、お父さんね、なんつうの、趣味が高じて、
はい。
漁師になったって言ってたな。
お
ぉ。なんか、漁協っていうか、
はいはいは
い、にも
会員になって、はい、出資して、
多分ね、もともとはね、釣り好き、趣味で釣り好きだったみたいな感じらしいんだけど、
はい、
なんかもう今はね、もうなんか職業漁師みたいな、それぐらい釣り好きらしいけどね、
うん、私は稼いでそうなりたいんですよ。いや、それが夢ですね。
本当だよね。はい、そっか。じゃあ、ちょっと輸出に軸足を戻したいんですけど、
はいはい、
まあ、じゃあ、その釣りを軸に、まあ、輸出やってるってことなんですけど、
はい、
じゃあ、ちょっと聞いてみたいのが、なんだろうな、ちょっと面白い国で、こんな国のお客さんからも、なんか釣り道具の注文あったみたいな、なんかそういうのってありますね、エピソード的な。
そうですね、結構、うん、まあ、輸出されてると聞いたことない国とか、
うん、
まあ、この国って聞いたことあるけどどこだっていうお客さんが注文入ったりして皆さんも楽しいと思うんですけど、
うんうん、
そうですね、例えば、うん、まあ、いくつかあるんですけど、
うん、
そう、最近で言ったら南アフリカとか、う
ん、南アフリカ、
はい、の漁師さん、マグロを釣る漁師さん、
南アフリカのマグロ漁師から注文が来る、
はい、そうですね、
それは、eBay? eBay 経由、
eBay 経由ですね、
そうなんだ、
はいはい、
じゃあやっぱ見てんだね、
見てますね、見てるというか、おそらくその型番とかで検索をして、
うん、
eBay で売ってるやつがいると、うん、
はいはいはい、
そういう時代ですね、なんかおそらく、
マグロ、マグロってことは、
はい、
松方弘樹的な、
そうですね。
でも、まあ、リールとか、ロッドとか、竿とか。
ではないんですよ。
ではない。
はい。
ああ、
なるほど。針ですね。針。
針。ああ。
はい。
それ、言っても大丈夫なやつ？大丈夫？
大丈夫ですよ。大丈夫。多分、皆さん手に入らない。
ああ、なるほど、なるほど。はい、ま、マグロ釣る針とかって。
針とか、はい。
めっちゃでかく、めっちゃでかい
ね。でかいですね。多分人が釣れますね。
ああ、なるほど、ね。
口の皮は切れちゃうと思いますけど、味のように。
それは、だから、やっぱり、はい、クオリティが高いってこと？その。
そうですね。
うん。
錆びないとか。
ああ、なるほど。
あとは、まあ、なんだろう、針ってやっぱりすごい鋭いですけど、
うん、
使ってるうちに、鋭さがなくなってきちゃいますよね。
うんうん、はいはいはい。
そうした時にもう一回研いだりしてこう使うわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、その時に、その研いで使うのにすごく使いやすいっていうんですかね。メッキでごまかしてるんじゃなくて、
うんうん、
中までこう、いい素材が詰まってるみたいな表現はしてますけど、だから長く使える。
ああ、それはやっぱりメイドインジャパンってこと？
みたいですね。
ああ、なるほどね。
やっぱり、日本のそういう漁具っていうんですか、その漁師さんが使ってる道具っていうのは、
うん、
かなり評価されてますね。
ああ、やっぱりね。まあそうだろうね。うん、なんか、絶対折れたりしそうになさそうだもん。
うん。やっぱりその、メイドインジャパンっていうところで、
うんうん、
いろんなものって売れると思うんですけど、
うん、そう
ですね。実は、この、工業製品とかの延長なんですよね。しかもその、すごい繊細な、
うんうん、
まあ、竿だったりとか、針だったりとか、
はい、
まあ、リールとかでも、必要以上に手の込んだその巻き心地の良さとか、
あ、
そこまでいらないだろうみたいなところまで。
巻き心地
そうですね。っていうのまで、そう、うん、やるって考えたときに、
うん、
他の国の人はまずそこまでやらないんだけども、日本人はそういうものを作ってってると。
なるほど、なるほど。
だから一部の人にとってみると、日本ナンバーワンなんですね。ジャパン、メイドインジャパンのものであれば、
なるほど。
メーカー聞いたことなくても間違いないだろうみたいな。
うん、あと、じゃあ、南アフリカと、あと、ヨーロッパとかからも注文を
結構ある。ヨーロッパ多いですね。
多い。
はい。
うん、例えば。
例えばですね、ブラックバスとかで言うと、
うん、
まあ、北の方にはいないんで、
うん、
盛んなのはイタリアとかスペインですね。
あ、
まあ、フランスもいいですね。フランスもいいです。
イタリアとかスペインにもブラックバスっているんだ。
そう。恋行きたくなるような写真が毎日お客さんのフェイスブックにアップされてくるんですけど、すっごい綺麗なね、バスが釣れてますね。
なんか、バスっていうとなんか、北米っていうかアメリカなのかなっていう。
もともとやっぱり日本と同じで、外来種なんだと思うんですけど、
うんうん、
釣りのためにこう移植された。まあ、もともともしかしたら食用かもしれないですけどね。
うんうん、
移植、まあ、繁殖力が強いから、それで、いっぱい広がっちゃったみたいな。
あれさ、ちょっと話また脱線するけどさ、
はいはい、
俺ブラックバスって一回食ったことあるんだよね。
はいはい、私も食べたことあります。
フライにして、
はいはい、
あれもうスズキだよね。
スズキです。白身のほんと淡白な
ね、ほんと普通に白身のなんか、はい、あのさあのフライ、うん、魚フライだよね、はいはい、揚げると、
あ、まあ、アメリカね、北米、うん、まあ、あの普通に食べてますからね、皆さんね。
ああそうなんだ。
あのアメリカ人食べてますよ。
へ
え。もちろんスポーツフィッシングって言って殺さないとか、あの、うんうん、傷つけないっていうことをモットーにやってる人たちは、
うんうん、
食べるなって言ったりもしてますけど、
うんうん、
もう普通に食用としてブルーギルとかブラックスとか食べてますね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、イタリアとか、スペインとか、フランスでも、結構、その、バス、あの、道具
はい。
のニーズは結構あるっていう。
高いですね。非常に高いです。
で、ちょっと、さっき、ワードが出てきた、あの、Facebook とかで、
はい。
その、結構繋がったりするの？
あのですね、うん、おそらく、Facebook、輸出でもそうなんですけど、フェイスブックを普通にされてる方って結構いると思うんですけど、
いるいるいる、うんうん、
ね、皆さんされてますよね。そうすると、やっぱり、プロフィールとか写真があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あと、友達をこう、ちょっとチラチラっと写真、なんかこんな人も友達ですよみたいな見てみると、
うん、
大体どんな趣味かってわかりますよね。
わかるね、
うんうん。で、釣りの人って、うん、あの、ほぼ 100%、
うん、
皆さんも Facebook のお友達見てもらったら、釣り好きがいたらすぐわかると思うんですけど、うん、自分の上半身プラス魚を持った写真が大体プロフィールなんですよ。
いるいる。めっちゃいる。
うん、自慢ですよ。要は、うん、釣りイコール自慢。だからもっといい道具が欲しくなるみたいな。自慢の試合なんで、
うん、
あの、なんですごくですね、やっぱり Facebook を盛んに使っている。で、Instagram もそうなんですけど、
うん、
ただもっとこう、いろいろコメントとかもつけやすかったり、
うん、
まあ、ただフォローするだけじゃなくて、やっぱりこう、コミュニケーション取りたいって言ったところで、うん、SNS の中では、
うん、
Facebook との、親和性が高いかなと思って、
なるほど、ね、
ちょっとその、マーケティングにも Facebook を使ってます。
はいはいはい。ちょっと、あの、ここ、はい、まあ、興味深いっていうか、多分、あの、聞きたいっていうか、知りたいなって思ってる人結構いると思うんですけど、あの、買ってくれたお客さんと、
はい、
あの、なんていうの、その、名前で、あれ？その、はい、お友達申請して、友達繋がっていくっていう感じ？
はい、ですね、うん、あの、まあ、いくつかパターンがあるんですけど、
うん、
ですね、例えば、うん、このお客さんは結構買ってくれそうなっていうか、いいお客さんになりそうだなってお客さんを見つけた場合、
うんうんうん、
これまず1の、こう、なんていうんですかね、こう、コンタクトの仕方なんですけど、
はいはい、
それは正直な話をすると、
うん、
eBay 上で、
うん、
まあ、自分の名前をつけて必ず、あの、まあ、ベストリガーズなんとかみたいな、こう、
うん、
返信書いて返すようにしてるんですよ。
はいはいはい、
名前を必ずすごいアピールする。
なるほど。
とにかく、文章の頭にも名前を、自分の名前を名乗って、
うんうん、
ケツにもつけるみたいな。
うんうん、
必ずそれをやると、相手も結構名乗ってくるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。で、国はすぐ分かるじゃないですか、アカウントから。
うんうんうん、
そうすると、ちょっと検索かけちゃいますね。買う前から。
なるほどね。
美味しいお客さんは、
うんうん。
で、そうすると、先ほど話したように、プロフィール写真に自分の上半身と大きい魚を持った、名前の同じ
人を調べ
ると、大体この人だなと、
うん、
いうのがあるんで、まあ、その、eBay の外でのコミュニケーションっていうのは eBay では皆さんもご存知の通り、しちゃいけませんよって、
うんうん、
誘導してはいけませんよっていうのがあるんですけども、うんうん、そこは自然発生的に、うん、あれって eBay でちょっとお話ししてたあなたですかっていうのを、
ああ、なるほどね。
投げかけて、
うまいな。
で、すぐに、あの、お客さんってその eBay からこう、例えば自分のお店とか、こういう外でコンタクトするってことが禁止されてるってことを知らないお客さんが多いので、
確かに、
うん、そこで思わず声かけちゃって、
うん、
あの、申し訳なかったんだけども、私は eBay で商売をさせていただいてるので、
うん、
eBay の規約で、こう外でね、コミュニケーションしないでくれと、
うんうん、
外に連れていくようなことしないでくれって言って、規約違反になっちゃうんで、うん、あなたがそういうの気にされる方とかだったらば、あの、こちらでもコンタクトしないんですいませんでしたって言うと、うん、あ、いいよ、いいよ、みたいな。 じゃあちょっとこの eBay での話とここでの話ちゃんときっちり分けて混同しないようにして、ちょっとお互いそのアカウントをちゃんと守りましょうねみたいな話をした前提でやっていきますね。そうじゃないとやっぱりこのどこでどういうふうにね、あの eBay にその指摘されて、
はいはいはい、
で別に自然発生的になったんだって言えばいいんでしょうけど、うん、そこでなんかこうアカウントがサスペンドになってもつまらないので、
うん、
ちょっとそれは軽視しつつ、でも積極的に言ってますね。
なるほどね。
ただ、その、美味しいお客さんだからこっちから行っちゃうっていうパターンで、うん、あとはちょっとしたもの買ってくれたりとか、評価稼ぎ買ってくれた人とか、
うん、
まあ、大きいものでもいいんですけど、必ず商品発送するときに、うん、まあ、カリキュラムとかにもあるみたいに、うん、中本先生になるみたいな、うん、皆さんお手紙入れたりとか、
はいはいはい、
ちょっとしたこうサプライズで何か入れたりとかされてると思うんですけど、うん、私の場合にはそこに、Facebook ページがあります。
ああ、なるほど、なるほど。
これで検索、Facebook してもらったらすぐ見つかりますよとかって言って、うんうん、でやってもらうと、大体注文して物が届いたタイミングで、
うん、
eBay にフィードバックが入らなくても、うん、コンタクト審査来ますね。
ああ、Facebook の方には来ちゃうんだ。
そうですね。
へ
え。あれ、この人なんかコンタクト来たけど買った人、ああ、この人かみたいな。
なるほど、なるほど。
ありますね。
へえ。で、あと、あれだよね、その、あの、そういう人たちって、
はい、
あの釣り好きは釣り好きと結構あの繋がってるよね。
もうね、すごいよくわかるんですよね。うん、その例えばね、最近ある国のある地域の人がお客さん多いなと思ったら、うん、そういうことかみたいな。
うんうん、
あの向こうからあの釣りのグループの、うん、グループへ の, あのインビテーションが来ました。要は招待が来て、Facebook 上 で,、
はいはいはい、
でここに加わってくれよみたいな。俺たちこんなことやってんだって来たら、うん、まあいるわいるわ私のお客さんみたいな。っていう時もあれば。あの、うん、そうですね。
そうか。だから、もうコミュニティ作ってんだよね。
あ、作ってますもん。
ほぼ
作ってますね。例えば、はいはい、さっき中本さんおっしゃったように、地元のダムだったら、
うん、
ダムで釣りをしている人たち同士で情報交換もしたいし、
あとは
自慢がしたいから、
はいはいはい、
こんなんでこんなでかいの釣ったとかってしたいから、
うんうん、
そのためにもコミュニティを作ってて、まあ、Facebook グループってやつですね。
うんうん
で、大体自慢したいから公開なんですよ。非公開じゃなくて。
あ、彼は。そっかそっかそっか。
うん、丸見えなので、こちらからも行くときもありますね。あの、うん、このグループいいな。
へぇ、でもさ、そういう意味で行くと、その、
はい、
例えば一人のその購入者から、
はい、
こう、なんかそういうグループを見つけたとして、
はい、
あの、その周辺にいるお客さんって、あの、すごいいいあれだよね。あの、見込み客だよね。
すごいですね。かなりの、はい、うん、あの、確率でコンタクトしてきますね。Facebook、うん、でもそうですし、
はいはい、
その中からポロッと eBay に来たりとか、ネットショップに行ったりとか、いろいろ、あとなんか、ほんとちょっとした質問、
うんうん、
新しい、なんかこういう道具が出るみたいだけど、
うん、
これって日本ではどうなのって、俺はあんまりいいと思わないんだけど、人気あるのとかっていうのが来たり。
ああ、なるほど、なるほど。
します、ね。
じゃあ、やっぱりその、海外のお客さんからしたらさ、その、
はい、
なんだろう、例えば、ダイワとかシマノとか、
はいはいはい、
あの日本のね、まあ、
はい、
あの有名なメーカーって釣り道具のメーカーたくさんあるけど、
はい、
やっぱその最新情報とかっていうのは、そのどうなのかな、日本よりはちょっと遅れるの、それとも同じぐらいのタイミングなの、そのリリースっていうのは。
例えば、そうですね、あのリリース自体は、うん、インターナショナルページを作ってないメーカーも結構多いですけど、
あ、もうなるほど、
うん、翻訳で見ちゃってるんですよね。あの、日本の、あの、Google 翻訳とかで、
はいはい、
もう母国語に全部変えるみたいな。例えば、その、ちょっとわかんないですけども、アメリカのある人気のブランド、例えばアパレルとかで、
うん、
あの、まあ、イタリアでも何でもいいですけど、
うん、
好きなブランドとかがあったら、そこの Facebook ページとかなんとなく追っかけたりすると思うんですよ、
ね。はいはい、そうだね、う
ん。あとはその、ブックマークに入れといたりとか、
うん、
メールマガみたいなのを取ったりとか、いろいろ海外のものでも したりするじゃないですか。
うん、
であの昔はこう写真だけ見て興奮したりしてたと思うんですけど、おかっこいいとか、うん、で今結局その Google 翻訳とかうまく使えば自動でもページ、
うん、
あの翻訳されちゃうんですよね。で Facebook も母国語に翻訳するってやるともう自動的に全部母国語になるんですよ、
うん、
だから結局なんかもう日本でリリースしてる情報は知ってる人が多いですね。
ああ、なるほどね、
はい、ただやっぱり日本人ですら日本向けに作られたその商品説明でも本当どうなんだろうと思って、ネットいろいろやったり、釣り具屋さんに行って聞いたりするのと同じように、やっぱり疑問に思うと。で、そうした時に、あ、俺ね、 メーカーじゃないんだけど、釣り具屋で知ってるやついるから、俺聞いてやるわ、みたいな感じで、代表してすいませんっていう感じで来ますね。
へ
ぇ、そういう時に声かけてもらいやすいように、うん、そのさっき言ったそのコミュニティとか、でかいの釣れたすごいすごいって友達とかこうぶら下がってるような、コメントいっぱいついてるような、うん、投稿を見つけては、うん、そこに一言、ワオとか入れてくんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、プロフィール写真私は魚を持った、日本人のおっさんじゃなくて、
うん、
そういう人たちが好きそうな日本の釣り具をアイコンにしてるんで、
うん、あ、はいはいはい、
そうするとこれなんだと、で、私の名前じゃなくてその、お店の名前でアカウントを作ったりしてるんで、うん、そうするとなんだこのお店はと、はいはい、いうのでクリックしてくると、うん、うち の, Facebook ページに来てみたいな、
あ、そういう
名前、ね、してくれて、で、なんかあった時には、はい、あ、俺の友達も友達だこいつのみたいな、
うんうんうん、
どう、ちょ、俺買ったことあるけどいいよみたいな感じで、うん、あ、じゃあ質問してよみたいな、
うん、
結構質問が来るとか。
なるほどね。じゃあ、はい、あれっすね、まあ軸はまあ eBay でね、
そうです、
はい、販売をまあするんだけども、
こう、はい、
まあ、いろいろ Facebook とかそういう SNS とか、ネットショップとか使いながらこう、
はい、
どんどん、なんていうかな、お客さんのネットワークをこう、広げてってるっていうか、取り込んでるっていうか。
そうですね。もう、うん、一番それをしやすいのが Facebook かなって。
なるほど。
私の場合には感じてます。
ちょっと素朴な疑問なんだけど、
はい、
さっきね、そのイタリアとか、こうスペインとか、
うん、
なんだろう、どこ、フランス、
はい、
とかって言ってたけど、それ、英語でいけるの？
ですね、うん、英語で言ってますね。で、
うん、
英語で私は打ってるんです。まあ、日本語でもいいと思うんですよね。相手に翻訳できれば、されちゃうんで、おそらく相手に。
ああ、なるほど。
相手が、その、母国語に変換するっていうのをやっといてもらえば、
うん、
いちいち翻訳ソフトとか使わなくてもできるよとかっていうテンプレート作っといて、
うんうん、
そっちを投げてあげれば、
うん、
まあ、英語でもいいでしょうし、
うん、
極端な話、日本語でもできちゃうと思うんですけど、基本的にですね、英語でやり取りしてるんですよ。ただ、
うん、
やっぱ聞いてみると、
うん、
翻訳機能使ってます、彼ら
は。
Facebook 上で使ってる人もいるし、
はいはいはいはい、
Google トランスレートとかで打ってやってる人もいるし、
うん、
って感じですね。
なるほど。じゃあ、その、なんつうのかな、あんまこう、神経質にならなくても、
はい、
まあ、大丈夫ってことかな。
大丈夫ですよ。ブロークン同士で。
ブロークン同士で。
お互い。
はい、ドイツ人だからドイツ語でやらないと、ちょっと、ダメなんじゃないかみたいな。そういうのはないってこと
ですね。ないですね。で、ドイツ語だらけのページを、相手が、の投稿とかあったとしても、
うん、
日本語に訳すっていうふうに設定を、基本設定を Facebook とかにしておけば、
うん、
全部日本語に自動でなるんで。
ああ、そっかそっか、そうね。
はい。うん、なんで、うわ、ドイツ語だとかっていう必要もないですし、英語ちょっと慣れてたり勉強してる方は、英語に訳すってやったら、日本語に訳すよりは、変な、うん、風に訳されないで、もう日本語にするよりは英語にしたりした方が綺麗に訳されると思うんですけどね。
う
ん、
そうね、なるほど、ね。
言語に似てるっていうんですか、
ね。はいはいはい。そうですよね。
全然そこら辺はね、やらない理由にしたらもったいないなって感じ。うん、
そっか。いやー、それがね、佐藤さんからしたら多分まあお客さんとのそのコミュニケーションって多分まあ当たり前なんだ、当たり前だけど。
はい。
やっぱね、いろいろ話聞くとね、やっぱ驚くほどね、やってないんですよ、はい、みんな。やってないっていうか、はい、お客さんとコミュニケーション取ってない。
取ってないですよね。
うん、全然取ってない。もうほったらかしだもん。
はい。
うん、だからまあ、すごい、やっぱもったいないよね。
もったいないですよ。私は、うん、逆にそこを、うん、私も最初からできてたわけじゃなくて、
うん、
まあ、取ってないんだなっていうのに気づいたときに、
うん、
だからしょうがないじゃなくて、だからチャンスだなと。
うん、
要は、ね、価格とかで差別化するのってなかなかこう、小さいうちで難しいと思うんですけど、うん、コミュニケーションはちょっと一言だけでも付け加えるって言ったら大変なことじゃないですから、
うん、
そこはやっぱり積み重ねていくと、
うん、
他のセラーとの大きなこう違いになってくる。
うん、そうだね。
こいつはコミュニケーション取ってくれるか何かって時に聞いてみようって。
うんうん、
アメリカ人にしてみたら変な英語かもしれないけど、一生懸命調べて、
うん、
一生懸命伝えようとしてくれるから、こいつはいいやつだとか、
うん、
買ってあげたいな、なんかいいのがあればって。
なるほど。
ふうに思ってくれるとかっていうだけでも、 変な価格だけでこう競争、まあそれもいいと思うんですけどね、こうドライにこう、うん、あのツールなんかをこう動かしながらこう価格差っていうのもかっこいいと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
私の場合にはちょっとその泥臭いところで差別化して、
うん、合ってるかなと。
やってるって、はい。
で、あとまあ最初の話に戻るけどさ、こう、
はい、
やっぱその自分が心底好きなあの、うん、商材っていうか、
はい、
あと、まあお客さんと話しててもあの苦じゃないもんね。
全然苦じゃないですね。ね、
釣り好きの人が、はい、釣り好きのお客さんとね、あの、はい、釣りの話で盛り上がるってさ、あの、ね、もうそれって楽しみ以外の何物でもないよね。
はい、そうですね。うん、で、例えばあの極端な話、うん、まあいろんな面でこう起こっちゃうことってお客さんあると思うんですね。品物がなかなか届かないとか、はい、あのちょっとこっちの発想がね、うん、その在庫状況で、うん、遅れたりとかしてイラついたりする場合あると思うんですけど、うん、もちろんちゃんと事情を説明したり謝ったりしますけども、うん、最後にやっぱりでこのリールを使って何をするの、
うん、
っていう一言を付け加えてあげるだけで、うん、その釣りの話にすごい話がいって、
なるほどなるほど、
そうですね、大丈夫だよって、あの別にそんな急いでるわけじゃないけど、何も連絡なかったからちょっと心配しただけだからって、うん、もう同じようなあれなんだねって、あの道具を使って魚は違っても釣ってるんだねみたいな、お互いこう、うん、そければそれでもうトラブルもうまく回避できちゃうみたいな。
なるほどね、
うん、
そっかそっか。いやー、まあそういう意味でいくと本当にあれだね、もう佐藤さんからしたら輸出、あの釣り具の輸出はもう天職だね。
そうですね、なんかあのもっと儲かるものがあればもちろん、うん、あのいろいろこう取り入れてはいきたいと思うんですけど、うん、じゃあ釣りはやめるかって言ったら、
うん、
やめないでしょうし、あとやっぱりその、うん、でも本当好きなものって食って食って名前、うん、そんなね好きだからってすごい儲かるわけじゃないし、うん、努力も必要になってくると思うんですけど、でもやっぱりこういろいろで本当これで食っていけるのかっていうふうに考えて、いろいろ調べたときに、
うん、
やっぱり世界中でやってる人がいる、
うん、
で趣味とかお金持ちのものだけじゃなくて廃れとかがあるんじゃなくて、
はいはい、
すごい昔からあってで生活にしてる人もいるっていうのを考えると、
まあ
まあいいかなと。
釣り道具の需要がなくなるってことは絶対にありえないもんね。
ないですね。で日本よりもすごい国が出てくるかっていうと、
うん、
まあ私が生きてる間に大逆転されるってことはあんまりないと思うんですよね。
ああそれはその製品、製品っていうか
その、そう
プロダクトの、はい、プロダクトとしてのクオリティ面、
ね。クオリティですね。クオリティとかそのブランド感とか。
うんうん。
うん、まあそれは日本の釣り業界が、
うん、
逆に釣りをする人が少なくなってしまってるからすごい努力をして生き残ろうとしてるっていう、
ああ、なるほど。
影もあるんですけども。
うんうんうん、
その辺もすごくなんか感じるし、
うん、
もうダメになっちゃうのかなと思ってからもう10年くらい私が期間を持ってから経ちますけど、
うん、
なんだかんだいろいろなものを開発したり、新しい、まあ、女性に流行らせたりとか、
はいはい、
すごいマーケティングに力を入れてくださってるんで、
いやなんか今多いよね、なんかあの釣りガールっていうか釣り女子っていうか、
そうですね、
だからめっちゃなんか一昔前はさ、なんかもうおっさんの解説者がなんか釣りして解説するみたいなのがさ、は
いあのおじさんの趣味みたいなね。
釣り番組の定番だったけど、
はい、
なんか最近本当ね、なんか女子でね、なんか釣りしてとかも多いよね、本当ね。
お客さん結構多いですよ、女性。
あ、そうなんだ。
はい、海外のお客さん。すごい多いとびっくりしてますね。
海外の女性のお客さん？
あ、そうです。で、プレゼントとかじゃなくて、自分がやってる？
うん、あー、なるほど、なるほど。
もう Facebook でも分かるんです。あ、なんだ、あの海外の方の名前って男性か女性が分からないのも結構あるんで。
うんうん。
あのね、あの分かんなかったけどちょっとフェイスブックで見てみたら、うん、あ女の人だったんだみたいな、しかもがっつり釣りのねあの、うん、魚持った写真をプロフィールにしてるみたいな、
結構います。ああなるほどね、
はい
はい、いやー楽しいねこれはね。
そうですね、
うん、まああとなんだろう、まあもう倉庫行ってるうちにもうまた40分ぐらい立ってるんだけど、ちょっとこれね、またやろう、佐藤さん。
わかりました。
ちょっとね、一回の対談じゃね、やっぱりね、喋りきれないね。
そうですね。
うん。まあ、ちょっと、もっと掘っていけば、もっと面白い話が、いくらでも出てきそうなんだけど、
はい。
まあそうだな、ちょっとまとめると、やっぱこういうことですよ。なんか自分のね、趣味とかね、好きなもの、好きなこと、はい、でこう商売にしていくと、まあ、やっぱりね、その売って終わりじゃなくて、こうお客さんとのねコミュニケーションっていうのがすごい深く取れるんで、まあリピーターも増えるし、ね、楽しくこう商売ができるっていうね。
そうですね。
そんなとこかな。
そうですね。
ざっくりまとめる、ざっくりまとめると、
はいはい、うん、
まあでも本当ね、Facebook 使って、コミュニケーションを図っていくとかね、これはね、ちょっとぜひね、いろんな人に取り入れてほしいんですよね。
そうですね。
うん、別に釣りだけじゃなくて、
はい、
何でも当てはまるじゃん、絶対。
当てはまる。よくこういう話してると、ね、勉強会の後の懇親会とかでも、うん、佐藤さんはそうやってなんか、一個絞れてるから、
うん、
Facebook とかいいかもしれないです。私何でも嫌なんでとかっておっしゃるんですけど、
うんうんうん、
eBay って出品するごとに、あ、これが出品されましたっていう、こうなんかダイアログみたいな、ポコンってこう、ウェブ上で出てきたときに、うんうん、Facebook とか Twitter とかボタンがついてるんですね。
うんうん、
で、あれを、要は皆さんが出品する中で、これは力入れて、俺作ったぞ、このページとか、
うん、
これは売れ筋だぞとか、仕入れやすいとこ見つけたぞとかってやつを、ぜひFacebook ボタン押してほしいんですよ。
うんうん、
で、そうすると、自分の Facebook ページとか、Facebook の個人のアカウントでも何でもいいんですけど、
うん、
そこに皆さんのそのページ、こんなもの出品しましたよっていうのが、写真付きで出されるんで、
うん、
それをちまちま、こう、その都度、わずか数秒、
うん、
すべての商品じゃなくてもいいですから、1日1個でもやっていけば、あ、日本でなんか輸出して、こんなもんやってる人がいるんだ、何の商品でもこう、よろず屋さんでもいいと思うんですけど、
うんうん、
やると、そこから自分の eBay のページに飛んできてフォローしてくれる人っていうのが、
うん、
eBay のその、皆さんのストアなりアカウントをかけてくれる人っていうのは絶対出てくると思うんで。
そうだね。
はい。こういう私の釣りの話とか熱くすると、いや、佐藤さんはって言われるんですけど、
うん、
よろず屋でも何でも自分の思い入れのあるこれはいいだろうっていう商品あると思うんで、
うんうん、1
日に1個とか1週間に1個でもいいんですけど、うん、それはやっぱり Facebook アカウントとかで、
うん、紹介していく、拡散していくとね。うん。
そうですね。あと結構自分が日本で友達と Facebook やってるから、そこにそんなの輸出やってますみたいなのが、副業だし、みたいな人いるんですけど、
うん、
それはやっぱりアカウント作りましょうっていう。
うん、そうだね。
はい。
はい。別に、まあ作ればいい話だからね。
そうですね。うん、はい。で、そうすれば、
うん、
別にそこと関係なく、
うま
く利用できる。私もそうしてますから、
うん、
別にバレるとか、俺には関係ないとかじゃなくて、積極的に、簡単にでいいのを使っていってもらえるといいなって、
うん。そうだね。ちょっとさ、うん、いや、これ本当は、ちょっとなんか Facebook とか、その辺の、まあ、集客っていうか、こう、つながり方みたいなテーマで、またやりましょう。
ぜひ。
近いうちに、
はい。うん。はい。いろいろありますから。
うん。いろいろあるよね。
いろいろありますね。ほんと細かいものから。
細かい引き出しいっぱい持ってるからな、
佐藤さん。います。
ちょっとね、やっぱちょっと一回じゃ伝えきれないところもあるんで、はい。じゃあ、
はい、
ちょっと今日の第1編、ボリューム1はちょっとこれぐらいにして、
はい。
またちょっとね、次回に、いろいろお客さんとのつながり作る、ノウハウ的なところもね、ちょっと紹介できたらなと思いますので、ちょっと今日のところは、これぐらいにしておきたいと思います。はい、じゃあ佐藤さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。失礼します。
ありがとうございます。
はい。